大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは働き方改革です。この働き方改革の大きな柱としては同一労働同一賃金の実現がありますよね。
そうですね、さまざまな分野にわたる幅広いこの働き方改革というのを今政府の一丁目一番地の政策として進めております。政府としても総理が自ら議長となって働き方改革実現会議というものを立ち上げて、労働界それから産業界のトップ、それから有識者が集まって、これまでよりレベルを上げて議論をする、高度経済成長期を終え、そしてその後のバブルの崩壊等を終えた中で、今日本がグローバルな国際社会の中で勝ち抜いていくためには、この働き方改革が何よりも不可欠だという強い問題意識を持って進めております。その中で一つの大きな柱になってくるのが、今おっしゃっていただいた、同一労働同一賃金、特にパートやアルバイトなど非正規雇用の方々の処遇をいかに改善していくのかというのが日本にとって非常に重要な課題になっております。特に女性の働いていらっしゃる方々の中で非正規雇用の割合は半分近く、男性でも4割近くの方が今日本社会では非正規雇用の状況にあります。ヨーロッパの国々見てみますと、非正規雇用と非正規雇用の方々の処遇の差というのはだいたい8割程度に収まっていると言われていますが、日本は非正規雇用の方々の処遇は6割ぐらいしかないというふうな中で、この非正規雇用の方々の処遇改善というのをいかに図っていくのか、仕事ぶりとか能力というものを非正規だったとしても適正に評価をして意欲を持って働いていただけるように、同一の企業や団体において正規雇用の方々と非正規雇用の方々の不合理な待遇差というものをしっかり解消していかなければいけないという議論をずっとやってまいりまして、政府としてのガイドライン案を先般策定をすることができました。こうしたガイドラインを踏まえて法改正の案に盛り込んでまいりたいというふうに思っています。
労働契約法やパートタイム労働法なども改正し、仕事内容が同じ場合には均等待遇を確保すること、そして待遇差があるときは非正規労働者に理由を説明することが企業に義務付けられるんですよね。
そうですね、詳細はこれから法案策定段階、また与党の法案審査というものを行っていく必要がありますが、
はい、
基本的にはお給料、基本給とか昇給、あるいはボーナス、各種手当、こういった賃金における不合理な待遇差というものを解消していく必要があるということ、それから教育訓練、さまざまな研修とかですね、あるいは福利厚生、休憩所の使い方とか、こういったことについても不合理な待遇差というものがあってはならないというようなことが、ガイドラインの中で示されております。このガイドラインを実効性を担保するために、今後例えば裁判沙汰になったとしてもきちっと非正規雇用の方々の救済が行えるように、法改正をする必要があるということで、パートタイム労働法、労働契約法、あるいは派遣法、派遣社員の方々に対してもきちっとした処遇改善を図っていかなければいけないというような、法改正が必要になってきますので、この秋の臨時国会に提出できるべく、政府与党として今準備作業しているという状況ですね。
単に同じ仕事をしているから同じ賃金でという意味合いもあるんですが、能力に対してきちんとした賃金が支払われるべきということでもありますよね。
そうですね、大事なことは正規雇用という雇用の働き方、それから非正規雇用という雇用の働き方、これいずれも希望されてそういった働き方をされている方もいらっしゃいます、
はい、
短時間で多様な働き方を希望されている方もいらっしゃいますので、そうした希望を踏まえた処遇の差というのはあってしかるべきなんだというふうに思うんですよね、大事なことは不合理な待遇差というものを解消していかなければいけないということですので、例えば先ほども言いましたけれども、基本給の均等均衡待遇というのを確保していかなければいけない。例えば職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、こんな全く同じ仕事を全く同じような能力を持ってやっているのに違いがあるということについてはきちっと対応していかなければいけませんし、同じように職業能力があるにもかかわらず非正規ということだけで昇給がなされないとかですね、そういった不合理な待遇というのも均等均衡を確保していかなければいけないということだと思います。さらには例えば会社の中にある食堂とかですね、
はい、
休憩所とか着替えする更衣室、 こうした福利厚生の施設を利用するにあたって正規雇用の方と非正規雇用の方の間に不合理な待遇差というものがあってはいけませんし、あるいは転勤する際に全く要件が同じにもかかわらず転勤者のための社宅とかこういったものに差を設けていてはいけないとか、あるいは健康診断を社員の方に受けていただく必要がありますけれども、こうした健康診断を行うにあたっての待遇、仕事を少し休んでもいいよとか、そういったことについても同一の、利用機会というのも与えていく、さらには病気になった時に、休職の権利というのも当然あるわけですけれども、こうしたことについても有期雇用の方々にも同一の扶養を求めていくとか、様々な面に対して正規雇用の方々と非正規雇用の方々の間で不合理な待遇差を解消していくこうということが今回の大きな目的となっています。
こういったものをこれまで導入してこれなかったのは様々な問題があったからですか？
やはり経営側とその労働側の議論というのがなかなか修練をしてこなかった、需給調整機能というふうにも言われている非正規雇用の働き方、あるいは派遣労働者の働き方というものが働く側にとっても必要とされてきましたし、経営側にとっても必要とされてきて、その実際働く方々の処遇の改善というところに、あまり具体的な目が行き届いていなかったという点があるんだと思います。今回は先ほど言いました通り働き方改革実行会議というものをレベルを上げて、総理を議長として労働側契約側もレベルを上げて議論の成立を図らなければならないと、私ども公明党も力強く訴えを続けてまいりまして、ようやくコンセンサスが得られたということになろうかと思います。合わせて時間が労働についても、長時間労働、これまでは上限なく残業というものが可能になっていた、労使間がもちろん合意すればですけれども限りなくいくらでも残業ができるというような状況にありましたが、こうした状況は日本の働き方において、企業における生産性も損ねていますし、また労働者の方々の健康、それからワークライフバランス、家族サービスも含めたですね、生活の在り方というものにも大きな問題を投げかけ続けてきた、こうした中にあって今回初めて罰則付きの強制力を持った残業時間の上限規制を設けようという大きな改革も今回盛り込まれる予定となっています。
CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。